南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて供満せず、ゆえんはいかん。南寺皆菩薩の道を行じて、まさに砂仏することもうべしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
御書をお持ちの方は、御書の296ページの後ろから2行目、後ろから2行目の下のところ、法華経に優れたる経ありと言わん人はというところですね。そこから次のページの1行目まで、全部で3行しかありませんけども、御書を持ってない方は聞いていていただきたいと思います。はい、じゃあ一緒に読みます。法厳上にのたまわく法華経に優れたる経ありと言わん人は、たとえいかなる人なりとも方々は免れじと見えて候。しかるを経文のごとく申すならば、いかでかこの諸人仏できたらざるべき。もしまた恐れをなして差し申さずば、一切経の勝列むなしかるべし。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は秋のお彼岸会にあたりまして、皆様方には日蓮大聖人様の教えを根本にして、先祖個人の成仏を願い、お経お題目を唱え、お焼香をいただき、誠に尊いことと存ずる次第であります。はじめに連絡になりますけれども、受付のカウンターのところにこの白い本が置いてあります。で、これは今年の6月の17日に、暮れの新行寺で行われたところの第6回の第6教区法華経大会の起用、つまりその大会の内容をですね、この文字に起こして、それでこの一冊の本にしてやります。で、受付のところでですね、家族一冊、名前を書いてですね、それで、一冊ずつお持ち帰りいただいて、読んでいただきたいというふうに思います。で、毎年この第六教区の法華経の大会を行っているんですけれども、来年はこの三宝院で行いますので、ぜひ皆さん方にその時にはご協力、また参加、一人でも多くの方に参加していただきたいというふうに思います。さて、それではせっかく秋のお彼岸に皆さん方にお参りをしていただきましたので、先祖個人の 成仏を願う日蓮大聖人の教えがどういうものなのかということをのお話を聞いて、信心の大切さを理解した上で、信心の心を深いものにして、一層先祖個人への追善の供養の志を大切にしていただきたいというふうに思う次第であります。で、最初に読んだところのこの法音上という御所の、今読んだところの、御所の意味というものは、法華経よりも優れたお経というものがこの世の中にあるというふうに考え、またそういう発言をする人は明らかにその法を犯すところのこの法謀というその罪というものから逃れることはできないということ、それからこのそういう考えを持つ人は仏の敵であるということ、そして間違った信仰をしている人に注意をするということは、注意するということができなければ、それは全ての経典のこの教えというものの道理というものが全て虚しいものになってしまうのであるということの真実の法というものをこの無にしてしまう、その仏法におけるところの法謀の罪というものは大きいということ、そのことを最初に短い言葉ですけれどもお読みした次第であります。で、日蓮大聖人様の教えというものは法謀限界といいまして、この南無法蓮華経の信仰以外の教えに手を合わせたり心を寄せて信じたり、神社や寺院へお参りしたり、クリスマスとか生命判断や方角の縁起担ぎに凝って、日蓮大聖人の法よりもそういうことを大切に考えたり、あれも信じるこれも信じるということをすることをやってはいけないということを教えています。これはなぜかというと、ただ禁止をする、自分の教えだけを信じていろというような、そういう狭い考え方ではなくして、日蓮大聖人様は法華経というお経を教えの根本にしているわけでありますが、その法華経の中に正直社法弁ということ、これは法弁本の第二の中に説かれています。不樹余経一下ということ、これは比喩本の第三というところに書かれてある二つの戒め注意というものが説かれています。正直社法弁というのは法華経のみが一切衆生平等成仏の教えで、どんな命も等しく仏となることができるということを説いている唯一の教えであります。ですから他の教えというものは捨てなければならない、法華経以外に一切衆生平等成仏という教えというものはないんだと、だから他の教えを信仰するということでは仏になるということ、成仏するということはできないから捨てなさいということを正直社法弁という戒めによって法華経の中に示されているわけであります。その次の不樹余経一下というのは、だから一切衆生平等成仏が説いていない教えには一字一句心に受け入れてはいけない、また心を動かしてはならない、それはあなた自身の心の迷い、生き方の迷いを増幅するだけとなるからである。つまり南無法蓮華経以外の信心はダメですよという意味は、成仏できない法を信じても無駄ですよ、古い時代の文化になっている地域の祭りで みんながふるさとの風物詩、町おこしでみんなの心がお祭り、みんなの心が一つになって盛り上がるんだからいいじゃないかというふうに言っても、その祭りの中心は神社の神に対する祈りが中心になっているというのでいうことであり、ある、あります。神に教えはないし、神を拝んでも成仏という本当の私たちの救いはないわけであります。仏教では神は真実の法を守ることが役目であって、真実の法を信じ行ずる者を守り、その信心の心を食料として栄えるということが法華経に書いてあります。神に教えがないということは、例えば伊勢神宮に行っても、また八幡大菩薩に行っても、八幡大菩薩の教えはこうだとか、天正大臣の教えはこうだとか、そういうそれぞれの神に教えというものの存在というものは全くないわけであります。日本は成仏できない、そういう間違った宗教を信仰する人々が多いので、正しい神はその食料を得られず、ふるさとの天に帰り、空き家になった神社には人をたぼらかし迷わせる悪い神が住処としているので、そこに参詣すればその悪い神に迷わされるだけである。だから友達と気軽にデートのような感覚で初詣、神社に行くとか、お祭りに参加協力寄付に応じるとかいうことは、自分自身のためにやってはいけないことですよというふうに教えられているわけであります。これは命令でも強制でもありません。信心は信じる心と書くように、自分の心がいやいやでなく納得して実行しなければ信心ということにはならないからであります。朝晩勤行するんですよ、お寺にお参りして日蓮大聖人の法を学んで、どういう法に手を合わせているのか学んでくださいよというのは命令でも強制でもありません。自分自身で決めることであります。普段の生活の中でも、朝起きたら顔を洗う、人間の目には見えないけれども手にはバイ菌がついていて食中毒や風邪が流行する原因になるので手をよく洗いましょう、食べ過ぎ飲み過ぎで肥満になると病気になりやすくなるので肥満にならないように注意しましょう、こういったことは法律でも命令でも強制でもありません。注意であり勧めであります。その注意を聞いて自分で求めて、そのことを調べ勉強すれば、うるさい自分の勝手だではなく、自分のために注意し進めてくれていることがよくわかります。仏教日蓮大聖人の法は、私たちの命、世の中のすべての命の根本、私たち自身のことを説いているのであります。日蓮大聖人の法は私たちの命の本質を南無法蓮華経として説いているのであります。さて、日蓮大聖人の法を信仰する上で、日蓮聖宗は日蓮聖宗の信仰している人の御供養だけでお寺の維持管理運営というものが行われています。つまり通りがかりの人が賽銭を投げていくということを、この一般のこのお寺においてはするわけですけれども、この日蓮聖宗のお寺においては、三宝院においても賽銭箱はありません。信仰していない人、何にでも手を合わせて何でも信じ、そうしておけば困った時どこかの仏か神が助けてくれるだろうと考える人からの供養は受けません。そういう信心の人の供養を受ければ、そういう信心は間違っていますよ、ダメですよと注意し、 そのことを戒め改めさせるということができなくなってしまうからであります。間違った信心をしている人間のお金をもらいながら、あなたたちの信仰は間違っていますということは矛盾した行為でありますから、そういう信仰をしていない人の供養を受けるということをしないわけであります。これと同じように、親が日蓮大聖人の信心を貫いて亡くなった後の子供が信心をしていないときは、お通夜、お葬式、四十九日のお墓にお骨を納めるまでは信心をして亡くなった人のこととして年頃に勤めさせていただきます。しかしそれ以後の一周忌三回忌、お盆、お彼岸の供養は、後に残った親族の方が日蓮大聖人の信心をしていなければ、信心はしたくないけれども、亡くなった親がしていた日蓮大聖人の方で追善供養したいと言っても、信心をしていない人の供養、南無法蓮華経を信じていない人の供養を受けて南無法蓮華経を唱えるということは心が一つになりませんからしません。逆に親は日蓮大聖人の信心をしていなかったけれども、日蓮大聖人の方で親の供養をしてあげたいと信心している人が願い出た時には、信心している人の供養ですから受けてその追善供養をします。つまり南無法蓮華経を信じない人、何でも拝む人は逆に何も信じていないということですから、南無法蓮華経の供養はできない。南無法蓮華経を信じている人しか南無法蓮華経の供養はできない。それは当然のことですよね。どれだけお金を積んでもそれはお金であって、南無法蓮華経を信ずる志を包んだ信心のご供養ではないわけでありますから、受け取れないのであります。お金さえ出せば何を信じていても信じていなくても葬式も法事も何でもやってあげますよ、たくさんお金を積めば長い戒名もつけてあげますよというお寺の方が、戒名をお金で売り買いをしようという人の方がおかしいわけであります。創価学会の時に、子供の時にほったらかしにされた、お祭りやクリスマスも行っちゃいけないと言われ寂しい思いをし、世界は宗教が原因で殺し合い犯罪戦争が起こっている、宗教は争いのもとだ、どの宗教も自分たちの宗教が一番正しいと言っている、宗教にこだわり宗教に一生懸命になるよりは家族家庭生活を大切に面白おかしく暮らした方が人間らしくていい、そのように考えている人々が世の中のほとんどを占めているのであります。確かにどの宗教も自分の宗教が一番正しいと言います。言うのは勝手ですけれども、その宗教の拠り所とする教えが一番正しいかどうかは、自分が求めてそのことを調べればわかることであります。言っていることと教えの内容が伴っていなければ、それは正しいと言っている、その発言は嘘を言っているということになってしまうわけであります。この世の中を神が作ったという教えは根も葉もない嘘であります。世界宗教といって、どれだけ世界中にキリスト教やイスラム教やユダヤ教の人たちが、たくさんの人たちが信じていても、宗教の名のもとに命にランクをつけ、人間は動物よりも尊いとか、また人間は神に一番近い姿をしている命の存在であるとか、 そういうそれぞれの命というものにランクというものをつけて、自由と平等と口では言いながら命に差別をつけ、自分たちと違う宗教を弾圧し否定して殺すことを正当化している宗教というものは全て間違った宗教であります。日蓮大聖人の教えは、全ての命の平等を説き、全ての命が仏になるその資格を持っているという法が南無法蓮華経の法である。どんなに信仰をしてない人であっても、その人を否定したり、その人を弾圧したり、その人を殺したりするということは絶対にやってはいけないことであると。そういう人をも救う教えこそが本当に正しい教えであるということが、この南無法蓮華経の法には示されているわけであります。ですから、この南無法蓮華経の道理を信じ、南無法蓮華経の法にかなう生き方をする者は、誰でも仏になることができるということを説いている唯一の法が、この南無法蓮華経の法なのであります。ですから、その法を信じない者の供養を受けることはできないし、信じていなければ亡くなった方にその心は届かないのであります。ちょっと待ってくださいね。マイクも生き物なのでね、スイッチを入れても入んない日もあるし、スイッチを入れたらこうやってうなる日もあるし、本当に難しいですね。ですから、その法を信じない者の供養を受けることはできないし、信じていなければ亡くなった方にその心は届かないわけであります。どうか日蓮大聖人様の教えを信仰していた親が亡くなってから、慌ててその信仰というものが何なのか、その信仰というものをしなければ供養しないから、じゃあ形だけ信心しようかというような、そういう付け焼き刃な形だけの信仰のあり方ではなくして、形だけの信心であればそれは信じているということにはなりませんから、形だけの信心の人からまた供養を受けるということもできないわけであります。親が元気なうちに、親はどういう教えを信仰しているのだろうか、心を開いて、そしてもし親と話しにくいのであるならば、いつでも私のところに訪ねてきて、思っていることを私にぶつけ、思いの丈を話していただきたいと思います。生きている時だけ面白おかしく生きられればいいというのではなくして、南無法蓮華経の教えは、死んだらおしまいではなく、命は生きても死んでも全ての命につながっていて永遠常住であり、神や仏や誰か特別な人がこの世の中や私たちの命を作ったものではない。自分のものではなく、預かった永遠の命なんだということを、この南無法蓮華経の法は説かれているのであります。この教えも南無法蓮華経だけで、他の宗教の教えにはそのことは全く説かれていないのであります。法華経にそのことが書いているだけなのであります。だから、この南無法蓮華経で大切な先祖個人の供養をすることこそが正しい本当の成仏の道であり、最高の供養なのであります。そして南無法蓮華経の法にかなう信心の心を持った生き方をするということが、
最高の生き方になっていくわけであります。人間は弱くてずるくて卑しくて人のせいにして逃げようとするどうしようもない命、心を持っています。だからこそ正しい最高の法を杖、柱にしていけなければ、迷いに迷いを重ね、何が何だかわからない、何のために生きたのかわからない、夢のようなぼーっとした生き方で終わってしまうわけであります。どうかこの南無妙法蓮華経の信心の大切さに目覚めた生き方、目覚めてその法を信ずることのできる生き方をしていただくようにお願いを申し上げて、この秋のお彼岸のお話とさせていただくものであります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。